こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。半藤日吊、日本の一番長い日決定版は、1945年8月14日正午から15日正午の玉の放送まで、日本がポツダム宣言受諾を実行に移す過程を描く歴史ノンフィクションである焦点となるのは、敗戦を受け入れるという国家決定そのものよりも、その決定が政府軍部宮中の横反する意思の中で、いかに危うく実現したかという点にある、終戦訴訟の作成と録音版を守る動き、降伏に反対する青年将校らによる宮城事件、阿南育陸将の苦悩などが時刻を追う構成の中に置かれる。著者は関係者の証言や資料を基盤に政治軍事組織の意思決定を人間の行動として可視化する。終戦を既定路線として解雇する見方を退け、その実現には多くの偶然対立、統制のおたびがあったことを伝える一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、8月14日正午から玉音放送までを1時間単位で追う構成、本書の回だった特徴は、1945年8月14日正午から翌15日正午までの時間を細かく区切り、終戦の実施が進む1日を追う構成にある。この限定された時間枠により、読者は降伏決定と降伏の実現を別の問題として理解できる。御前会議で受諾方針が定まっても、終戦詔書を整え、天皇の録音を行い、それを予定通り放送するまでには、多数の実務と政治的な障害が残っていた。各時点で首相官邸、陸軍省、宮中、顧名師団などが異なる情報と意図のもとに動くため、中央の決定は自動的に組織全体へ浸透しない。時間順の叙述は制度上の命令系統だけでは説明できない混乱、連絡の遅れ、個人の判断の重さを浮かび上がらせる。結果を知る現代の読者にとっても、キャマノン放送が当然に実現したわけではないという不確実性を具体的に感じさせる方法である。次に、ポツダム宣言受諾を阻んだ国体誤事と徹底抗戦の対立、終戦をめぐる対立の核心には、ポツダム宣言を受諾するかという二者択一だけでなく、天皇制を中心とする国体をいかに維持できるかという切実な争点があった。本書は、戦局の破綻が明白になった後も、政府と軍部の内部で受諾条件、軍の統制、本土決戦への執着が複雑に絡んでいたことを示す。広島長崎への原子爆弾投下とソ連参戦を経ても、組織の全員が同じ結論に直ちに至ったわけではない。とりわけ陸軍内には、降伏が国家の根本を失わせると受け止め、戦闘継続を求める強い潮流が存在した。他方終戦を進める側も、単純に軍を否定するのではなく、国体誤事と軍の収拾を両立させる困難に直面する。本書が描くのは、善悪へ還元できない政治過程である。同時に目的が共有されない巨大組織では、合理的に見える結論であっても、決定と実行の間に深い断層が生じるという歴史事例でもある。さらに、昭和天皇の正断と立憲的続きが行き詰まった局面、本書では、政府軍の協議だけでは終戦方針を最終的に確定できなかった局面において、昭和天皇の意思表示、いわゆる正断が決定的な役割を果たす。これは天皇個人の決断を劇的に描くだけの場面ではない。最高戦争指導会議と閣僚の議論が対立を解消できず、通常の合議と統帥の仕組みが戦争終結という課題に対応しきれなかったことを示す場面である。天皇の裁断によって受諾の方向が定まった後も、奏書の文案、放送の形式、軍への伝達には慎重な調整が必要だった。すなわち正断は問題を一挙に消滅させる魔法ではなく、膠着した意思決定を動かす契機として位置づけられる。本書を読む意義は、非常時に強い指導者を昇用することだけではない。制度的な意思決定が機能不全に陥る条件と最終判断を個人に委ねることの重さを考える点にある。終戦は指導者の意思とそれを組織的に実行する能力の双方を必要とした。そして宮城事件が示す。命令系統の内部から生じるクーデターの危険、15日未明に起きた宮城事件は、本書の緊張を支える中心的な出来事である。一部の青年将校らは終戦詔書の録音版を確保して巨魔の放送を阻止し、徹底抗戦へ局面を転じようとした。ここで重要なのは、彼らを単なる例外的な反逆者として片付けず、敗戦を受け入れられない軍内の思想、情報の混乱、上官の態度をめぐる誤認がどのように行動へ結びついたかを考えることである。反乱側は知恵師団の兵力を利用し、森武師団長を殺害するに至ったが、必要な指示を広げられず、放送阻止という目的も達成できなかった。この失敗は、軍事組織では命令の形式だけでなく、指揮官の明確な拒否、部隊間の連携、現場での判断が決定的であることを物語る。終戦の成否が録音版という具体的な媒体の保全にまで依存していた事実は、歴史的転換が抽象的な宣言ではなく、脆弱な実務の連鎖によって支えられていることを示している。最後に、 証言を核にした歴史芸術の強みと小説的筆致を読む際の留意点。半藤一里は文藝春秋の編集者として終戦関係者の座談会や証言収集に深く関わり、本書でも埋もれた資料と当事者の回想を重ねている。そのため公式文書だけでは捉えにくい信順、伝言、対面での緊張が具体性を持って描かれる。政治史戦史の概説書が大国的な決定を中心に扱うのに対し、本書は決定を担った人々の行動を摂写し、制度の中で個人が果たした役割を理解させる点に強みがある。一方で証言には記憶の変容や自己正当化が含まれる。また本書は読者をその日の緊迫へ導くため、情景や心理を強く印象づける文学的、感傷的な文体を用いる。したがって叙述の迫力を史実の確定度と同一しない読み方が必要になる。複数の研究書や一次資料に基づく解説と併読すれば、本書の価値は損なわれない。むしろ、資料批判を意識しつつ、戦後に当事者が何を語り、何を記憶したのかを考える入り口として豊かな読書になる。結論として本書は太平洋戦争の終結を年表上の結論ではなく、失敗すれば放送そのものが消えかねなかった20時間の過程として理解したい読者に適している。日本近現代史や戦史の読者はもちろん、政治指導、危機管理、官僚制、軍組織の統制に関心を持つ人にも有益である。読者は組織内の対立が深いとき、正式な決定だけでは行動が統一されないこと、伝達実務現場の判断が歴史を左右することを具体的に学べる。類書にも終戦外交、原爆投下、昭和天皇宮城事件を個別に論じるものは多い。しかし本書の独自性は、それらを8月14日正午から15日正午までの切迫した時間軸へ集約し、終戦が実現するまでの連鎖として描いた点にある。文体にはドラマ性があり、純粋に分析的な研究書を期待する読者には留保も必要だろう。それでも豊富な証言に根差して意思決定の現場を立ち上げる力は大きい。感情的な叙述を批判的に受け止めつつ読むなら、戦争を終えること自体がいかに困難な国家的課題だったかを考える重要な基礎文献となる。ご支援いただける場合は半藤一里、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。